エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
ついに島耕作が相談役になったと
おー
いう話題がありましたけど、
うーん、
もうここまで来るとあれですよね、本当に老害島耕作とかになるまでやりますよね。
うん、そうだろうね。
もう次ないですからね、会社のポジション
って。
で、いずれアクセルとブレーキ踏み間違い島耕作とかになるんじゃないかなと私は思ってるんですけど。そうなると、まあ、被告島耕作ですよね。
確かに。
はい。最近いかがお過ごしですか？
それはちょっと見てみたい漫画ですけども。
見たいですよね。もしかしたら死んでからもやる可能性があるなとは思ってるんですけど。
生き量島耕作とか。それはすごいな。
死んじゃったら生き量じゃないですけどね。
そうか。
うん。ゴールドスリープ島耕作はあるかもしれないね。
未来にね。
未来に。
未来に。
何かを残すっていう。
いいかもしれない。
はい。
よく、まあ、世界各国でデモっていうのがあると思うんですけど。
あ、そうですね。
そうすると、デモ隊をね、制圧する方法って、まあいろいろ、まあ昔からいろいろありますけど、やっぱり原始的なやつとして、放水車による放水があると思うんですよ。
ああ、やってますね。
だけど、まあこれはちょっとあんまり効果的じゃないなと私はいつも見てて思うんですよね。
なるほど。
で、何がいいのかなって言いますと、私の考えでは、バラエティ路線に行ってもらいたくて。
へ？
白い粉とかね。バフーみたいなやつとか。
はい。
あとは、まあ、あれだね。鳥持ち作戦みたいな。
道路
に。ネジオーってなるようなやつ。
はい。
の方が効果的なんですよ。なんでかというと、真っ白なやつとかバハーンってなったりすると、
うん、
笑っちゃうじゃないですか。
はいはい。
周りのやつとかが。
はいはい。
面白いから。
うん。
鳥持ちとかもそうですけど。
はいはい。
怒りが笑いに変わると、やっぱり解決すると思うんですよ。
なるほどね。
もう怒れないっていうか、誰か一人が笑っちゃったら、多分、もうね、収まると思うんですよね。もう、怒れなくなっちゃうから、
ね。大爆笑になっちゃうからね。
だからやっぱ笑いを取る作戦に警察は変えなきゃダメなんですよ。
ああ、そうかそうか。
うん。
警察の人はヘルメット被ってるじゃないですか。
はい。
あそこに、似顔絵とかを描くのはどうですか？うん。本人が。
そうね。なんかこう、うん、ふざけた路線で行かないと、
うん、
ああなっちゃうともう均衡してしまいますから、お互いの緊張感が。
ね、じゃあデモ隊の通り道に、丸と×を書いた布を貼っておくっていう。
そうだね。やらないわけにいかない感じのやつがね。
そうそうそう。
うん、
もちろんどっちかは池ですけどね。うん、飛び込んだ先は。
いいと思うんですよね。あと、やっぱりね、怒りを変える、エネルギーを怒りから他の方に向けるっていう意味では、
うん、
まあ、放水車しかないのであればですけど、
はい、
警察側は、おとりとしてね、内部に侵入させておくんですよ、そのデモ隊の方に。で、それが、まあ、セクシーな感じで、放水で濡れると、こう、いい感じにこう透ける感じの T シャツ体みたいのをデモ台の中に置いとくんですよ。
ウェット T シャツコンテスト的なやつをね。
そうそうそう。
うん、
そうすると、やっぱり怒りがエロになりますから、
はいはいはい、
周りのね。あ、エロいな、みたいになっちゃうと。
怒りに任せてエロいのは危ないと思いますけどね。
いやいやいやいやいやいや。もうエロではなくて、なんかむしろ放水してくれみたいになるじゃないですか。
ああ。その程度の弱い放水に。
ああ、まあね、そう、うん。
手を抜かれる可能性もあるしね。
うん。ちょろちょろのね。
はいはい。もっと強く打つと破れるっていう方法もあるんですけど。
ああ、それは最終手段ですよね。
そうですよね。
うん、
溶けるとかね。
紙の T シャツを着てる時短がいるみたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
8月12日、トースポ。24時間いつでも天下。天下を24時間いつでも買える自動販売機が今月、北海道札幌市に爆誕したことが分かりました。
うーん、
日本初の天下自販機が3台設置されたのは、すすきのから徒歩10分の単身向けのアパートやマンションが点在するエリアです。
うん、
オープン初日には約300人の来店を記録したということです。
うん、
外にはポップなデザインのアンドンがあり、のれんを入り口に下げて店内が見えづらいように配慮されています、
うん、
入り口と店内の2カ所に遠隔機能付きの防犯カメラを設置、運転免許証で年齢確認をする識別装置があり、18歳未満の購入はできません、
うん、
自販機に入る商品の大きさや重さ、形状に制限があることから、現段階ではカップシリーズを中心に、テンガスピナー、ローション、ナイトチャージを販売しているということです。ついにいつでも買えるようになったと。
なるほど。
しかし、ススキノの近くっていうのはどうなんですかね。うん。お前らはこっちだろって感じですかね。
残念な感じがしますよね。
ちょっとね。
うん。
うん。
決めつけてますよね。
これ何回分であの店入れるなっていう感じがしてくると思うんですけどね。
いや、やっぱり今コストパフォーマンスに敏感な人が多いから。
若者はコスパコスパですよね。
こっちの方がいいんじゃないかっていう回答ですよ。
そうね、
うん。
もしかしたら出生率とかにも関わってくるかもしれない問題ですよね。
そうですね。これは影響あるかもしれないですよ。うん、
使った後のテンガを収めるところとそれを持っていく場所があればいいんじゃないかな。テンガ回収機も同時に作ったらどうだろう。
持ってくると、やだな、なんか詰め替えようみたいになっちゃう。中身だけリサイクルしてますとか言われてもちょっとやだなってなる、
ね。逆にしてほしいよね、それね。リフィルされる側が違うよね。まあ、それぐらい、まあ、まあでも自販機が、できるぐらいメジャーになりつつあるってことですね。
すごいね。
こうなっちゃうと当初のコンセプトからどんどんずれていくと思うんですよね。置いてあってもわかんないっていうのを目指してたはずなんですよ。
有名になりすぎてしまうと。
ねえ。
うん。
こうすると第2、第3の天下が望まれるんじゃないかなと。
だからあれじゃないですか。
はい。
全くのオブジェ型も同時に発売。
あ、なるほど。
そうすれば、例えばもう、要は無駄に、関係ない商品も売る、
うん、
無印みたいに、鉛筆立てとかも一緒に売るんですよ。天下無印。そうそう、天下というブランドは、どうやらそのインテリアのブランドであるみたいな。
なるほどね。赤と白のしましまを基調にした。
うん、そうそうそう。
アロマとかも売るしね。
そうそう。
文房具もバンバン売るし。
そう。
なんなら T シャツをいっぱい売ればいいわけですもんね。
そうです。
みんなウォーリーだと。
うん。
うん。そういうブランドとして生き残るっていう。
そう。
でも主力はテンガですよっていうね。
だから、あの、無印良品のコンドームみたいな扱いですよね。
あ、なるほどね。
うん。あくまでも一つですしかないみたいな感じにすれば、不思議じゃないと。
は
い
は
い、
実態の売り上げは逆なんだけど。
そうなんだけど。いや、でもわかんないですよ、案外。テンガブランドの筆箱が良いみたいな。
ああ、なるかもしんない。
すごいことになっちゃうかもしんない。
そうすればお母さんが見てもね。
そうそう。
この赤白のしましま最近流行ってるのねっていう。
そう。
これでお風呂に置き忘れても大丈夫っていう、
ね。そうだよね。シャンプーの入れ替え用ボトルと一緒に売ればね。逆に間違えると困るよね。なんか、こっからシャンプー出んのかしらみたいになっちゃう。
出ないわよっていう。
そう。
8月13日、神戸新聞。マムシ駆除しようとしたら火事に。
うん、
13日午後1時半頃、神戸市須磨区の車の池の乗り面から出火。枯れ草など約220平方メートルを焼きました。怪我人はいませんでした。兵庫県警須磨署によると、台風10号に備えて、池の水抜きを受け負った男性56歳が作業途中にマムシを発見。駆除しようとライターで火をつけたところ、周囲に燃え広がってしまったということです。
ライターは無理でしょ。
駆除はまず無理ですよね。
そんな近づいたらそれ噛まれるでしょ、うん、そう。マムシの。
いや、まあほら。
で、
駆除っていうのが多分言葉のミスですよね、これはね。
うん。
本当は多分尻尾を炙って逃がすぐらいの感じ。
ああ、そっか、そういうことか。
うん、使ったんじゃないかなとは思うんだけどね。
いや、表面がさ、ぬるぬるすぎてあの油に引火するのかと思いました。ボッと。
そんな可燃性の粘膜だったっけって気がしますけどね。
うん。
うん。そんなに燃えないだろうしね、どうした
って。結果として駆除成功してるよね、でも。もう、一匹残らずみたいな感じになってますよね。
そう。駆逐したね。
うん。
うん。周りの自然もろともっていう感じでね。そんな方法があったのかって気はしますけどね。
そうね。根治しましたって感じですね。根本治療ですっていうね。
歯が全部なければ虫歯にならないみたいな話ですよ。
そうですね。
まあ手軽ではあるだろうけどね。まあ、のり面ですからそんなに民家に燃え広がるみたいなのはないだろうとは思いますけど、ね、
抜く池の水でどうにかしろよって感じがします解決しそうですけどね。
火つけてから水を汲み上げて、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
マッチポンプだね、
うん、
8月14日アマス、オジー・オズボーンはなぜ長生きなのか。
お
ー、ニューヨークポスト紙によると、遺伝子コードを解読する検査を行っているアメリカ農務省は2010年、オジーから採取した血液サンプルを使って彼の遺伝コードを解読し、長年にわたるドラッグやアルコールの乱用の後、どのようにしてオジーが生き残ったのかを突き止めようとしています。
うん、
研究者たちによると、オジーはアルコールを大量に摂取することを可能にしたこれまでに見たことのない突然変異遺伝子と、薬物依存やアルコール依存を引き起こすいくつかの遺伝子変異を持っていたということです。研究者はこの研究の結果を新しい本で発表。本の中では、オジーは確かに遺伝子突然変異だと書いているということです。
は
ぁ。マジで宇宙人だったっていう感じ。
遺伝子レベルでやっぱおかしいんだ。いや、なんか密着ドキュメンタリーとかもあるけども、
はい、
やっぱしおかしいんだね。
おかしいんですよ。あんだけ当てて死なないはずがないっていう。
そうだよね。だから真似しちゃいけないんだよね、やっぱ。プロフェッショナルだから、その道のと。
そうなんです。遺伝子レベルでプロなんですよ。
ああ、やっぱり、うん、理由があるんだよね。
そういうことなんだよね。
アントニオ猪木のほら、関節がうまい具合にずれてるっていうのと一緒で。
ああ、そういう話です、ね。
関節技に強いっていうのと一緒で、もうこれ生まれつきなんだ。生まれつきの、何ですか、まあ、ドラッグスターっていうか。
そうね。だから、二重関節みたいなもんですよね。
そうです、そうです。ダブルジョイントのアントニオ猪木か。遺伝子変異のオジオズボンかっていう。
どっちかです
よ。すごいことだよ、これ。
だから、コウモリを噛み砕いても平気なんですよ。
大丈夫なんです。あれが、遺伝子変異を巻き起こしたんじゃないですか。引き起こしたんじゃないですか。
あ、食べたおかげでね。
うんうん
うん。
うん、
そういう生き物なんだろうね。食べた生き物の遺伝子を取り込むみたいな。うん。
いや、それぐらいのものをでもコウモリは含んでそうな気がする
んだよ、ね。危なそうだもん。塊だもんね、あれね。
うん。
やばいもののね。
すごいよね。
自分が平気だから客席にも生肉投げるんだろう。
食べてみろって。いやー、すごい人だったね、やっぱね。
8月15日、AFP。中国テンセント、誤報を謝罪。中国 IT 大手テンセントの動画配信サービスが台風9号で東部山東省の人口約1億人のほとんどが死亡したという誤報を出して謝罪を迫られる出来事がありました。台風9号は山東省などを襲い200万人以上が避難を余儀なくされていました。国営新華社通信は13日、この台風で少なくとも49人が死亡、数十人が依然として行方不明だと報じていました。が、国内最大の動画配信サービス、テンセントビデオは、前日の12日に台風9号で山東省の住民ほぼ全員が死亡し、7人が行方不明になっているとのニュース通知を登録ユーザーに配信。緊急災害対策当局の情報だと報じていました。誤報が配信された数分後にテンセントはこの失態について謝罪。原因は編集ミスだとして、記事の配信前に厳しく見直すと誓ったということです。
いや、なんかさ、数字ならわかる。あ、数字なのかな。
なんだろうね、桁間違った的な話かな。
100人って言おうとして、1億人になっちゃったとか。
はいはい、いう話かね。
ならわかりますけど、その、ほぼ全員がって言うとか、そういう記載があったとしたらさ、それお前意図的に書いてるだろうってな
って。100人がが1億人全員がにならないもんね。
うん。うん。まあ、もしかしたら、その、なんか全く別のニュース。
ああ。
飛行機の墜落とかで、ほぼ全員が絶望的ですっていう。
なるほど、なるほど。
やつが入っちゃったとか。
混ざったんだね。
うん。
それと、山東省の元々の人口であるところの1億人が。
混ざっちゃって。
はい。まあ、コピペミスですよね。
ああ、そうかな。
デジタルでありがちな、手書きの時には絶対起こらなかったミスですよね。
そうだよね。
うん。最近見たのは、テクノロジー系のニュースで、ドコモの決済サービスの利用規定が変わるよみたいな、ニュースがあったんですよ。フィッシング詐欺対策で。
はいはい。
で、フィッシング詐欺の被害に遭った場合も適用にするみたいな 感じの話だったはずなんだけど、
うん、
フィッシング詐欺にあった場合も島田さん出勤日対象にするって書いてあるニュースがあってえっていう、フィッシング被害があるたびに島田さんが出てこなきゃいけないのかっていう普通ではありえないニュースがあったんですよねこれもやっぱだから手書きの時にはなかった感じですね。
手書きの時にあったとすれば天才だよね。
入ってる思い浮かばないもんね。そのシュール具合はすごいよ、やっぱり。
うん、
歓迎すべきなのかどうかって感じですね。うん、タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月15日、東海テレビニュース。飲食店で女性店員を殴る男を逮捕、
うん、
岐阜県神戸町の飲食店で14日夜女性店員を殴った63歳の男が現行犯逮捕されました、
うん、
警察によると14日午後9時半頃に飲食店で男が持っていた肩掛けカバンで女性店員の胸元を殴ったということです、
うん、
この店の店長の妻が110番通報し男は駆けつけた警察官に暴行の現行犯で逮捕されました、
うん、
警察の調べに対して男はやっていないと容疑を否認していますが、店にいた他の客も犯行を目撃していて、カラオケの曲が入らなかったことに腹を立てて暴行していたということです。
それは、入れてもらえなかったってことなのかな。
なんだろう、入らなかったとしか書いてないんですよね。
ああ、自分でガチャガチャやってんだけど、全然違う曲とか入っちゃって、
ああ。
なんだよこれみたいな。
そういう感じか。
最
近の複雑なリモコンがわからんと。
そうじゃないのかな。
あの電目が自分で操作できないっていう感じかな。でもあれはでもカラオケ館とかにしかないか。飲食店だもんね、これ。
だからスナックとかでしょ、多分。
ねえ、そういうことだよね。
入らなかったっていうのは、まあ、なんかこう意図的に、スナック側としても入れ、あれおかしい、入んないですねって言い続けてたみたいな。またあれ始まっちゃうからみたいな。あのメドレーが、みたいな。そういうことじゃない。
なるほどね、
うん。
うん。ジャイアン行為禁止っていうことだよね。
うん、そう。
なんかこう、機械の不具合のせいにしてなんとかやり過ごそうとしてる感じがするね。
地獄のメドレーが始まっちゃうんでね。
それだけはなんとか避けなければと。
そう、避けないと。
あの、五木ひろしメドレーみたいな。
そうだね。全曲行くからっていう。
ああ。
デビュー順に、デビューしてから、今まで。
何百曲だっていう感じのね。もしくはこの男専用のこうミックスプレイリストがね、うん、迷惑だと。
そうなんじゃないのかな。
なぜかデュエット曲10曲連発みたいなやつがね、うん、やたらとセクハラみたいな感じの。
誰も乗ってこないのに、
乗らないのにね、
うん、
で乗らないと怒るだろうからね。
まあ間違いないよ、ね、これはまあちょっとそういうのがあったんじゃないですかね。
なるほどね。NG 番号みたいなの作っときゃいいわけですよね。
これ入れても弾かれる。
弾かれる。見つかりませんみたいなエラーが出るっていうね。
書き換えてるよね、あの本を。番号のところ。
あの、歌本の方の番号をね。
そう。書き換えてるよ、多分。
間違えて入れておくっていうのがいいね。うん。なんかチューリップとかになっちゃうっていうね。
そう、うん。
それが平和的だ。しょうがね、歌うかと。いう感じの曲と差し替えておきましょう。
そうだね。
8月15日、バザップ。熱唱しすぎた男が緊急病院に。中国の江西省に住む65歳の男性、ワンさんは大のカラオケ好き、
うん。
ですが、ある日カラオケに行って、高音の曲ばかりを10曲連続で歌ったところ、
うん、
胸に鋭い痛みと呼吸困難を覚えたということです。
お
ワンさんは緊急救命室で、高音の歌を何曲も続けて歌ったことで肺に大きな圧力がかかったために気胸になっていたことが分かりました。現在ワンさんは一命を取り留めて順調に回復しているということです。気胸は肺に穴が開いて、そこから肺の外側の胸腔内に空気が漏れて肺がしぼんだ状態になる疾患のことです。外傷や潜在的な肺の病気などによってしばしば発生しますが、カラオケの歌によって気胸になったケースは極めて稀だということです。
これは、こっちが死のメドレーだとね。むしろ入らなくてよかったかもしれないよ、カラオケ。機械に。
そうだね。
死んでたかもしれない。
死んでたかもしれない。うん、お前にスピッツは無理だってっていうね。
そうね。もうこっちが痛々しいからっていうやつだったのかもしれないよね。
そうだよね、うん。スピッツも無理なら、広瀬香美はもっと無理だっていう感じの。うん、
ロマンスの神様じゃなくて、死神が来ちゃうから、ね、神様じゃない方っていうね。迎えが来ちゃうから。
鎌持った方がね。
そうそうそう。
肺に穴を開けていくからね。
そう。それはさすがに店としてもちょっと、かわいそうだなと思ったのかもしれない、
ね。障害になっちゃうからね。
そうだね、うん。
まさか北条になるとはっていう感じですよ。
まあ、聞いた方ももしかしたら死んでしまうかもしれないですしね。それぐらいだと。
超音波でね。マライア・キャリーがボトルを開けるレベルじゃないですから。はい。8月17日、共同通信。NHK 集金人撃退で110番。
うん、
愛知県警北署は17日までに NHK 受信料の集金人の男性に消火器を噴射したとして暴行の疑いでベトナム人技能実習生の男34歳を現行犯逮捕しました。
うん、
相手の言っていることがわからなかったと供述しているということです。署によると男性は新規契約の営業のために訪れて玄関先で会話をした後に暴行されたということです。男性が直後に110番通報しましたが、契約をめぐるトラブルがあったと見て調べているということです。
まあ、システムがわからないとなんだかわかんないよね。詐欺っぽいよね。
そうなんだよ。テレビがあると払わなきゃいけないっていきなり言われたらね。
なんだ、ヤクザかみたいな。だから確かにそういう知識、事前知識がなければ、
うん、
これはこういうことなんだっていうのがわかりますよね。
そうだよね。いかにヤクザのやり口かっていうことが。
そういうことだよね。
ね。だからもうぶっ壊すっていう人が人気に出てしまうわけでもあると思いますけど。
このベトナム人の人も、じゃあ、参院選か中に出るんですよね。国籍を変えて。
変えてね。
うん。
うん。こんな経験からっていう感じ。
そうそうそう。
うん。何を言ってるんだろう、この人は、と思いましたっていうね。
うん。確かにそうだよね。
確かにね。多分、お国にはなかったでしょうからね、こんなことはね。
それはちょっと、ね、ちょっとね、確かに。
うん。
まさか、そんな国の機関みたいなとこはやるとは思わないよね。
こんな風にやってくるとはってね。
うん。
だから、あれですよ、技能実習生とかを入れるときに研修とかあるじゃないですか、語学とか。うん、日本の生活みたいな。
あ、そこに入れる。
そこになきゃダメなんだね、これはね。
NHK から集金人が来るかもしれないけれども、
うん、
暴行を加えてはいけません。
いけない。相手は、ヤクザっぽいけどヤクザではないっていうね。払わないと脅してくるけどもと。
そう。
うん。8月18日、ギズモード。怪奇テレビ男現る。先週末の真夜中、アメリカバージニア州で何者かが古いテレビを玄関先や庭に置いていくという奇妙な事件が発生しました。CNN などの報道によると、8月11日の朝、バージニア州のヘンライコ郡グレンアレンの住民の少なくとも60人が玄関先に置き去りにされた旧型テレビを発見したということです。セキュリティシステムが置いていく光景を捉えていたという地元住人のエイドリアン・ガーナー氏は、取材に対して、つなぎを着て頭にテレビをかぶった男が映っていたと語っています。提供された動画には午前5時半頃に正体不明の何者かが玄関先にテレビを置き去る姿が映っていました。ヘンライコ警察の警部補は警官らがテレビを回収するために派遣され60個以上のテレビを見つけていて、現在この事件は複数犯の仕業だと考えていると伝えています。もし捕まれば犯人たちは私有地を散らかした罪あるいは不法投棄の罪で告発される可能性があるということです。回収されたテレビはゴミ処理場行きになるということです。
なるほど。
なお、この地域でテレビ置き去り事件が起きたのは今回で2回目。2018年にはその地域の郊外の住宅街で数十個のテレビが置き去られる事件があったと地元の報道局が報じているということです。まあ、簡単に想像しやすいように言うと、映画泥棒的にね、頭にブラウン管テレビを被った男がテレビを置いていくっていう事件ですね。
すごいね、それは。
なんだろうね、これね。不思議だよ。パフォーマンスかな？
まあ、そうなんだろうけどさ、
うん、
パフォーマンスってさ、見てもらわないと意味がないからさ、
なんだろうね。
まあ、そういう監視カメラに映ることまで想定しているのかもしれないけどね。
ああ、なるほどね、
うん。
こうやって映されて報道されて初めてアートだみたいな。
そうそうそうそう。
現代アートだね。うん。何のメッセージがあるのかわかんないですけどね。
古いテレビってそんなにあるかな。
ねえ、今はブラウン管テレビ探すの結構大変だと思うんだけどね。
だから回収とかする人で、その不用品回収みたいなところが怪しいよね。うん、
集めたやつを配って回ってると。
うん。ある程度集まるとこういうことをやり始める。
お裾分けっていう感じでね。
うん。
うん。何なんだろうね、一体。
この後 NHK 集金人が来たら面白い。ほら、テレビあるじゃないですか、みたいな。
一台につき一契約ですよ。
そうそう。まさかのコンビネーションを見せるかもしれない。
8月18日、朝日新聞。無料案内所に切り身200キロ。長崎市の沖合で密漁したとして暴力団組長らが逮捕された事件で、同市の繁華街にある無料案内所に冷凍された魚の切り身など主に加工された魚介類約200キロが保存されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。県警は漁業法違反などの容疑で逮捕した暴力団組長の容疑者51歳らとの関わりを調べています。無料案内所は同じ市内にあって密漁した魚介類をここで加工したり冷凍保存したりしていたと見られています。長崎県警は組長らが長期間にわたって営利目的での密漁をしていたと見て調べを進めています。
たまたまいいところがあるなと思ったんだ。
いい置き場所がね。まさかそんなとこにあると思わないもんね。
思わないよ。
うん。しかもね、なんかどうやらね、これ続報っていうのかな、別の報道、読売新聞によると、数年前から密漁を繰り返していて、海鮮丼を売りにする駅前の飲食店で提供していたと。500円の海鮮丼もあって、周辺の相場の半額ほどの安さで人気だったと。
いやー、それ怪しいね。
ということで、まあ、無料案内所から、独自の飲食店に下ろしていたと。いうことですね。
なんでしょうかね。
まあ、この辺の話以後、詳しく知りたい人は、ぜひ、魚とヤクザだっけっていう本を読んでほしいんですけど、まあ、ここまでやってるんだと。あなたが食べている海鮮丼はもしかしたらと。
そうだよね。
妙に安いと思ったら、こういうからくりがある可能性があるわけですよ。
無料案内所で裁かれてるかもしれない。マグロっていうダブルミーニングなのかみたいな。そういう、そういうことなんですかね。
あ、数の子ってもしやみたいなね。
そうそう。あ、そういうことなのかな。トンチが効いてるだろうっていう組長。粋な計らいでそこでやってるかもしれない。
8月19日、産経新聞。スクーターで覚醒剤宅配逮捕。覚醒剤を密売したとして、京都府警と滋賀県警の合同捜査本部は19日、70歳から80歳の男女3人を覚醒剤取締法違反容疑で逮捕したと発表しました。
うん、
3人は覚醒剤を通じた長年の知り合いで、スクーターで顧客に覚醒剤を届けるなどしていたということです。
うん、
京都や滋賀などに複数の顧客がいるとみられ、一連の事件では計16人が摘発されているということです。おじいちゃんが。
すごいね。
スクーターで、シャブを宅配するっていう。
すごい時代ですね。
すごい時代ですよね。ギリ戦後のヒロポン世代かっていう感じの。うん。
まあでもそれはさ、
はい、
使い続けてるんだから、どんどんそうなるよね。
そう
ですね。高齢化しますよね。
うん。長年売ってたし、やってたかもしれないね。
うん。
顧客も多分だんだん高齢化しますもんね。
そのうち、ね、体の、いや、逆に、強くなっちゃってるよね。抵抗力ついてますよね、多分。
まあ、やればやるほどね。量は増えると言いますからね。
危ないですけどね。
危ないですよ。
そのうちでも、なんか老人ホームとかにもね。
あ
宅配に来ちゃうかもしれないですから。
ホーム丸ごとみたいなね。で、よう計らんで、老人ホームに入るのは良くないですよ、やっぱりね。
ダメだね。
楽しくして入らないと。
うん、そう。
うん、私はもうこの先ないからみたいな感じで入っちゃうとね。
そうだね。
うん。もう、しゃぶ漬けみたいなこともありえますからね。
危ないよ、俺ね。
ね、何のために年金払ってんだって話になるじゃないですか。
本当ですよ。
だったら初めからしゃぶ配ればいいじゃんみたいな話ですもんね。
国が。ものすごい世界ですね、それ。
ねえ、だってなんだっけ、どこの国だったかな、ノルウェーだったかな、
うん、
あ、スイスか。ヘロイン中毒者にヘロイン配ってますよね。
おー、
うん、ヘロインはその薬の特性上いきなり抜けないんで。
なるほど。
数をちゃんと記録しつつ制限して配ってるらしいんですよね。そういう最悪の場合、そういう治療法みたいなことになっちゃうからね。
まあでもそういう抜本的な解決法を探さないと、
うん、
やめろやめろって言ってもやめれないんだから。そうですよね。そうなんです。
まあ、薬抜くと同時に、ちゃんとした人生の楽しみ方っていうのをね。
そうだね。
うん。見つけていかないといけないし、 この80代の3人にも新しい仕事をね。
そうだね。
せっかくスクーターで配達ができるんですから。
黒猫メール便とか届けるのいいんじゃないよく見ますよ、そういう、結構バイトでやられてる人がね。そうだね。いますけど。
受け負いでね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、
あと、ウーバーイーツね。
あ、それいいかもしれないね。ウーバーイーツでなんか渋谷をうろうろしてるとなんか、やっぱやばいもんやってんじゃないかなってなっちゃう
し、ね。ちゃんとしたやつですよっていうね。サーティファイドなウーバーイーツですって感じで。お年寄りが配ってると結構安心感ないですかね。
本当はあるよね。
ね。
そうそう。だからいいよね。逆にそれを使うのはいいかもしれない、
ね。いいかもしれないですね、
うん。
雇用促進っていう意味で。
そうですよ。
いや、給料の問題でしょっちゅう問題になってますけど。
うん。
ウーバーイーツは。
うん。
だけど、まあほら、年金に上乗せする感じで。
そうだ。あれはお小遣い稼ぎですって言ったら、成り立つと思う、
ね。成り立ちますよ。新しい、高齢者雇用の、一つとしてね。
いいと思うんだよね。ある程度その自転車ぐらい漕げる人だったら。
ね。
健康のために。
三輪車でもいいわけですから。
うん。
今のその、駐輪場の整理みたいな仕事ばっかりだと飽きますからね。
そう、たまにはね。
たまには。はい。
車椅子とかだと大変かもしれないです
から、ね。電動でね。
それで来ましたかっていう。配達スタイルになりますけど。
でも荷物運べそうだしね。
まあそうか、そういう意味では、ね、いいかもしれない。
いいかもしれないですよ。ちょっとあれ拡張してさ。
そうそうそうそう。
後ろにピザ屋のボックスみたいなのつけないわけですよ。
うん、うんうん。
ね、最近のはパワフルでしょうから。
結構だから、なんていうんですか、有給リソースを使うってのはこういうことだよ。
こういうことですよ。
うん。
余すことなくっていうね。
いいじゃないです
か。近所の散歩代わりになるから。
そうなんだよ。多分それでやってくれる人はいっぱいいると思うんだよ
ね。ね、うん、ボケもきっと防止できますよ。
暇つぶしってのもあるからさ。
いけるね。
うん。
麺類以外で頼みたいね。
そうね。あったかいものとかはやめた方がいいかもしれないね。
冷めても大丈夫なものでね。
そう。
8月20日。日刊スポーツ。公衆トイレ配管詰まらせた男を逮捕、
うん。
香川県警高松南署は20日、市内の2カ所の公園の公衆トイレの便器にゴム手袋を流して排水管を詰まらせたとして、器物損壊の疑いで、配送の仕分け作業員の容疑者46歳を逮捕しました、
うん。
容疑を認めていて、署では動機を調べているということです。
うん、
逮捕容疑は7月24日と今月6日、公園の公衆トイレの大便器内に、掃除などの際に使う厚手のゴム手袋2組、4枚を流して排水管を詰まらせて使えなくした疑いです。
うん、
署によると、今年1月以降、署の管内で同様の被害が6件確認されているということです。
うん、
また、市によると、3年ぐらい前から同様の被害があったということで、捜査関係者は取材に対して、動機は調べているが、本当に訳がわからない、と困惑した様子で話しているということです。
なんですかね、その本音は。
ちょっと聞きかじった感じじゃ本当にわかんないですよね、これはね。
うん、
真相心理にまで遡って取り調べをしないと。
そうだよね。
うん。なんですかね、わざわざその掃除用具があるところから、ゴム手だけ引き抜いてきて、詰まらせてたんですかね。
まあ、確かに何か壊したい衝動みたいのはありますけどね。
ああ、イライラしててみたいな。
なんかでもそれって、ちょっとこれ、地味じゃないですか。
地味だよね。
見えなくなっちゃうし、ただ水がこう溢れてくるだけでしょう。
だけですね。
うん。
それを見て、何かスッとするのかなっていう感じがするよね。
なんか排水管爆発とかだったらまだわかるな、気持ちとしてはね。
もしかしたら、うん、ここの排水管と、あっちの排水管を詰めると、間がパンクするみたいな。
いや、映画で見るところの、やっぱり大便器が空に飛んでほしいよね。ボーンっていう。それはスカッとするかもしれないよ。
ドカーンっていう感じで、ね。
うん、そうそうそ
う。うん。確かに、そういうカートゥーン的なやつは見たいもんね。
うん。
うん。
座ってる人がそのまま飛ばされるみたいな。ディズニーね、映画とかにありそうなやつですよね。
ありそう、ありそう、うんうん。排水管にゴム手が詰まってて、後ろが膨らむんだよね。
そうそうそう。ん？ん？ん？っていう。
そうそう。で、最後には、ボーンと行って、トイレごとバーンと。
それがやりたかったんですと。
我々としてもそういうニュースをお届けしたいね。
うん、そうね。どうせだったらね。
地味だもんね。
ちょっと地味です、これね。困るだけだから、みんながって。
8月21日、産経新聞。YouTuber 妬み犯行か男を逮捕。
うん、
宮城県警は20日、男性68歳の自宅にガソリンを撒くと書いたメールを県警本部に送ったとして、脅迫の疑いで容疑者21歳を逮捕しました。 容疑を認めているということです。県警によると、自分が好きな YouTuber が突然動画を投稿しなくなり、仕事を始めたからだと一方的に妬んで、その親族の男性の住所をインターネットで割り出したと見られています。自分は仕事をしていないのになぜ仕事をやっているんだと供述しているということです。
どういうことなんだこれは。夢を壊されたってことだろうな。
あ、YouTuber が仕事じゃないのかと。
そうそう、仕事しなくてもいい生活できるってのがあるから今俺は頑張れてるのに、逆に仕事しない自分を許せてるのにと。
なるほど。結局 YouTuber を下に見てますよね、それはね。
うん。
同類かそれ以下としてしか見てないよね。うん。
まあほら、いつかはじゃあ俺も YouTuber になれば大丈夫なんだって思ってたのに。
ああ。
現実はそうじゃないんだ。
結局と。
働いてるじゃん。ことなのかな。
これしかも本人じゃないからね。
いや、私その60何歳のおじいちゃんが人気 YouTuber なんだと思ってました、
ね。思ったよね、最初はね。違うんだよ。多分そのおじいちゃんとかおじさんとかそういう親族の人なんですよね。
関係ないよね。
で、しかも手紙は県警に届いてるんですよね。
どうしようもないよね。
どうしようもない。なんで割り出したところに置かないのかっていう。
あれですよ、だから、
はい、
そこ送っちゃうと、
うん、
YouTuber に上げられちゃうじゃないですか。
あ、なるほど。
こんなの来たみたいなやつでネタになっちゃうから。
なるほど。
こんなの助けちゃいけないと思って
はいはい、
もうすべて全なんかちょっと間接的な攻撃になって
る。なるほどね。それぐらいマジだったっていうことか。
そうかもしれないね。
なるほどね。じゃあまあ早く仕事見つけてくださいとしか言えないね。
まあ YouTuber になるでもいいんですけどね。どっちかやらないとダメですよね。
そうだね。脅迫してみたっていうね。
そうそうそう。捕まってみたっていう。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。
うん。
8月26日午後6時30分頃、宮城県路上で下校途中の高校生に男が、車が壊れてるんだけど、車に詳しい友達に靴下があれば治ると聞いた1万円あげるから靴下送れないかなどと声をかける事案が発生しましたが、男を特定して解決したということです。
あー、ついに捕まったんだ。
捕まりましたね。
でも今回は自分じゃないことをなんか言ってますよね。
なんかね、なんか他人から聞いた話のせいにしてますよね、これ。
もしかしたら本当にそうかもしれないよね。
あ、
二人いる可能性がある。そしてやっぱり本家は捕まってないのかもしれない。
なるほどね。
うん。
こうやって靴下をもらってるって言いふらしてる本人が本当はいると。
これ弟子なんですよ。
なるほどね。
うん。
そんな風に増殖していたとはつゆ知らずっていう。うん。複数いるのは相当怖いね、これね。
俺やだね。
そんなファンベルトが必要な人がいるとはね。
うん、まあでも解決、まあ逮捕はできないね、多分ね。
そうなんだよ。
別に、うん。
やめなさいって言っただけでしょうね、きっとね。
そうだよね。それじゃ治らないよって言うしかない。セーブ不良限定みたいな、そういうこと、
ね。そうだよね、うん。そういうからにはお前の車を見せろっていう、ね。
そうそうそうそう。
うん、その場で車を調べるべきですよね、これは。
そうです。
そこまでやっての解決なのかっていうね。
うん、
そこをちょっと聞きたいですね。そして電話。8月16日、京都、午後7時頃。家庭に男性の声で、宿題のことでお子さんと話がしたいので代わってほしいと電話がありました。応対した家の人がどちら様ですかと聞くと、お子さんに代わってほしいを繰り返して途中から無言になったということです。また、中学生のお子さんにお菓子を送りたいのでお母さんはいますかなどという電話もあったということです。
まさかの赤ペン先生はもう電話かけてくるって言った。もうちょっと添削無理っていうことで。
ああ。
これ、直すとこ多すぎるよと。
文字では無理だと。
そうそうそうそう。
もう、紙が真っ赤になってしまうと。
そうそうそう。
もうなら言葉で伝えるしかないっていう感じのね。
これ話した方が早いなっていう。
ね、名乗ってほしかったね、その場合はね。
赤ペンですと。
赤ペンなんですけどっていう感じの。もう無理なんですっていう感じでね。お母様にも説明してほしかったね。
赤ペン先生は、そうか、おじさんって可能性もあるんだっていう。ちょっとこの夢を砕く感がありますよね。
字で想像してたのとは違うっていうね。
違う。どちらかというと赤ひげ先生だっていう
。そして、意味不明言動系。8月24日、奈良県。午後5時30分頃。 公園で小学生にズボンを濡らしたまま声をかけてきて、トイレの場所を尋ねましたが、トイレはなく、小便を漏らしたということです。
聞いたけど、なかったってことなのかな？
トイレないかと聞いてきたらしいんですよね。
でも濡れてるんでしょ？
そうなんですよ。初めから見たところ濡れてたわけですよね。
じゃあ間に合ってないけど、あえて聞いてみたのかな？
なんだろうね。兼業的に最初だけ止めたんだろうね。
これから本格的な第2波が来るはずなのにと。
そうですね。その前にトイレをと。で、ないって言うもんだから。じゃあもう仕方あるまい。ちょっと漏れてるしっていう。
まあ、小の方を漏らして、大を今回漏らしたのかもしれない。
前も後ろも同時にね。
そうそうそう。両方来たと。
両方行っちゃった。前から見てたら分かんなかったんだね、これね。本当は後ろも盛り上がってたっていう。
そうそうそうそうそうそう。
8月25日、兵庫県、午後8時頃。徒歩で通行中の女性に対して、俺、こんなん売ってるねん、などと声をかけて、青い物体を見せてきたもので、女性が怖くなって走って逃げたところ、いずれかに立ち去ったということです。
なんでしょう、それは。
青色の物体としか書いてないんですよね。
でも見たら怖いんですよ。
なんだろうね。
もう見るからに、毒々しいみたいな。青い物体ってすごいな。
青い毒蛇のおもちゃとかね。
青い。スライムじゃないですかね。
ああ、そうね、うん。おもちゃ系で青いといえばね。
超リアルなスライム。
あ、誰も見たことないからね。
スライム販売業。
あ。
本当にリアルに作ったら売れると思うんだけどね。まあ、権利の関係で、ね、ちょっとあれなんですけど。
バケツに入ってるやつじゃないね、それはね。
うん。
お団子状にちょっと丸まってて、先っちょがプッと尖ってる感じのね。
そうそうそう。
はいはいはい。こんな権利のあるものを売ってるなんてっていう怖さですよね。8月26日、愛媛県、午後7時5分頃。女性らが歩行中、ママチャリのような自転車に乗って、サイレンのような声を上げる男に付きまとわれたということです。
お
ぉ。っていう感じのね。
消防団ですね、多分ね。
そうですね。
うん。
ビジランテですよね、これはね。
そうだね。うん、
自警団っていう感じで。
まあ、まだね、そうそう、消防車には乗せてもらえないだろうから、消防団は。
そうですね。
でも、急いでることは言わないと。もう火事があそこにあるらしいから、今から行くんですと。
緊急出動中だからね。
そうそう。そうなると、やっぱり、しかないよね。
どいてもらうにはね。
うん。
俺優先してほしいでっていうことですよね。
まあ、結果的にどいてるしね。みんな。こう、道を開けてますよね。さささささと。
避けますよね、それはね。
うん。海が割れるかのごとく道が開きますよね。快適快適と。
8月26日、福岡県、午後5時頃、路上で徒歩通行中の中学生が、自転車に乗った見知らぬ男から、リップクリームを差し出されて、すいません、このリップクリームを塗ってください、と声をかけられる事案が発生しました。
あ、俺にではないよね。
俺にではないですね。あなたがですね。
それはダメだよね。
ダメですね。俺にだったらまだね。
なんか、何なんだろう。手が使えないのかなみたいな。
目薬させない的な感じで。
ブルブルしちゃって。
そうだね。
うまくこう、うまく。
緊張しちゃうみたいな。
はみ出しちゃうから。自分でやると。鏡もないしと。
そうだね、
うん。
だったらまだマシだったんですけどね。
う
ん、
そうじゃないよね、うん。
これはね、糸がつかめすぎるからダメですね。
ダメ。
8月28日、福岡県、午前5時頃。通行中の女性が、見知らぬ男から付きまとわれて、未開封の避妊具を見せつけられる事案が発生しました。中学生が財布に入れてそっと見せる感じですよね。使ったことない感じの。
それじゃないのかな？そういうことではなく。
なく。
もう、堂々と。
堂々とですね。
そうね。
これ、感じでしょうね、これ、きっとね。多分、本人的には見せてるんじゃないんですよね、きっと。あげる感じですよ。
ああ、そういうことか、う
ん。保険的な感じでね。
なるほどね。
まあ、使えませんけどね。
いや。
続いて、声かけ。8月20日、長野県、午後3時頃。女性が男に、女の子のお店知らない？ゴンドンに行けばあるって聞いたんだけど、長野県は教育県だからないのかな？などと声をかけられる事案があったということです。
打ち上げてるんだかバカにしてるんだかわからないよね。長野県を。ま
あ確かに長野県は教育県ですけども。だからといって風俗店がないわけでもないでしょうからね。
そこまではお堅いわけじゃないよね。
ないですか。それは法律が別ですからね。
うん。
キャバクラもスナックもあると思うんですけども。聞いた相手が悪いとは自分で思わないのかと。うん、女性がみんなそういうお店の人ではないですからね。
まあちょっと聞く地域もあれだったのかもしれないしね。まあ、ね
一応ゴンドーはそれなりに栄えてると思いますけども。
まあいい、それちょっとあるだろうけどね。
ね
まあ失礼なやつですよね。
そういうことですね。
基本的には。
8月27日、神奈川県、午後7時35分頃。自転車で帰宅中の高校生が不審な男に駅までどれぐらいかかりますか、スカートの丈を見せてよなどと声をかけられましたと。ということですね。
それを使って測ろうと。
あ、なるほど。
何丈分だと。
そういうことか。
駅まで
何歩じゃないんだ。
だから1フィートって言ったら確かに足の大きさ1個ですから。
そうですね。
新しい単位を作ろうと思うと。1スカートっていうのを作ろうと思って。メートル換算したいんだよと。
またフィートよりも曖昧なね。
新しい単位を作っちゃったよっていう。
もう人によって全然違う単位ができるっていうことですよね。うん。余裕でメーター単位で異なるからね。
だからあれだよね。
はい。
なんかその、なんか物件、徒歩5分みたいなやつが変わってきちゃうよね。
ゴスカートみたいな。
と思った超ロングスカートだったよ、みたいなね。ミニスカートで測ってもらわないとね、みたいな。
8月28日、大阪、午後5時15分頃。小学生が男に、肉屋に連れてって、と声をかけられる事案が発生しました。
なぜだろう。
ハムが買いたいとかそういう話じゃないんですかね。スーツにネクタイ、メガネだったってことでね。ますますわかんないですよね。
ハムの人なんじゃないですか。
仕入れだ。
うん。
うん。これからお世話になった人のところにね。
そうそうそうそう、そう。
行く前に買っておこうっていう。
そう。そう。最寄りの肉屋はどこだと。
そうね。近所で買ってたね、毎回ね。
そうそう。
重いからね。
うん。
まずは近くまで行って、現地で買って届けてたっていうことか。なるほど。ただまあ時期がもう遅いんですよね。
ちょっとね、遅かったなって感じがしますけど。
8月28日、大阪、午前7時45分頃、路上で登校中の中学生が高齢者に腕見せて、靴下の中見せて、早行きなどと声をかけられる事案が発生しました。
なんだ、最後は。
あ、まあ、早行けっていうのはまあいいですけど、腕と靴下の中ですよね、問題はね。要はその末端の皮膚ですよね、見たいのは。それで何かを知りたいんでしょうね。
何かのテストなんじゃないですか、その健康状態を見るためには。
なるほど。
よくあの漢方の医者の人とかはやりますよね。指先とかなんかこう握ってきたりしますから。
そうですね。
やっぱ末端の血流を見たいんだと。
なるほど。
で、わが早く行けと。
はいはいはい。
そういうこと
ね。お前は異常がないと。
そうそうそうそう。
うん、冷え症とかだったら漢方が出てくるってことだね。
そうそうそ う, そう。どんな活動なのかわかんないけどね。
カッコン糖とかがね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり衝撃的だった、オジーオズボーンの DNA は、通常と違うっていうやつですね。
突然変異だっていうね。
なんかまあ、残念でもあり、
あ、
まあ、そうか、しょうがないなと思うのもある、
ね。そうだね。
うん。
武勇伝なのかどうかっていうところだよね。
まあ、残念っていうのは、あと、頑張っても無理だってことは分かる。常人にはできないんだ、やっぱりっていう。
そう、ね。
頑張っても無駄じゃんっていう気がしてきた。
なれないよと。そのね、荒本りでに立ち小便をしてもなれないんですよと。
なれないなっていうさ、う
ん。憧れから現実を知るっていうきっかけにもなるからね。
何かに憧れるときに、
はいはい、
遺伝子レベルで無理なんじゃないかって思っちゃうよね、これがあると。
そうだね。 こういう前例があるとね。
ちょっと今後、まあ、そういう意味では、ちょっと、なんていうのかな、人が努力しなくなっちゃう可能性はあるんですが、
そうね。
でも逆に言うと、みんなテストして、あなた実はすごい突然変異遺伝子持ってるよって教えてもらいたいよね。
そうだよね。もしかしたら自分も持ってるかもしれないもんね。
そうそうそう。なんかあなたは実は、どんな毒物を食べても大丈夫です。みたいな。フグ食べ放題じゃんとか。
そう。
なぜかのあなたキングコブラに耐性があります。たまにいるわけですよ、そういう人って絶対。
そうだろう。いることはいるからね、絶対。ただ、なりたかった自分ではないよね。
そうなんで。っていう。よ、スーパーヒーローみたいに言われるんだけど。いやいや、ちょっと違うんだけどな、っていうね。
俺はブラックサバスになりたかったのにと。なぜインドで英雄にっていうね。感じになるだろうね、それはね。
そうそう。
なぜか俺の血から血清が作られるんですと。
奇跡の人と呼ばれているっていう。神と崇められちゃってるけどっていう。
まあ、それも人生だけどね。
そうだから、そういうね、可能性はもう逆にあるので。
あるから。
よりこれテストみんなした方がいい
ね。そうですね。その薬とかやる前にね。
そうそうそうそう。
はい。確か、なんせ、おじいは80年代全く記憶がないそうですからね。常にラリってたらしいので、そういう人になる前に、ちゃんと自分らしさとは何かっていうことをね。
ああ、俺は無理なんだ、このドラッグはっていうのを知った上でね、違うことをやるっていうね。
正しい伝説を残してほしいですよね。
そうそうそうそう。
はい。
あなたのなんか、右の、なんか、右手の骨は異常に強いですとか言われると。鬼の手を持っていたんだ、みたいな。とかね。
確かに皮膚が生えないと思ったっていうね。
なんか、そういう、なんか、人にと違うものを発見できるってことはいいと思うん
で。いいことですから。
はい。活用したいね。
したいですよね。除霊とかにね。
除霊。また、理想の自分と離れていく。
マイク持てないからね。
そうだね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。